聖書の最初の文章であります旧約聖書の最初の創世記の第4章の記事を読みました。カインとアベルという名前の人類最初の兄弟の物語であります。最初の夫婦アダムとエバの間にカインとアベルという2人の男の子が生まれた。ところが最初のきっかけは本当に些細なことであったのかもしれませんが、人類最初の兄弟喧嘩はついに兄が弟を殺してしまうという大変に痛ましい結末を迎えなければなりませんでした。でこれはもちろん一つの神話であります。これを歴史上の実話として考えようとすると、どうしても無理なこじつけをしなければならなくなるだろうと思います。けれどもこのような物語に託して聖書が今も私どもに語りかけようとしておりますことは、時代を超えてすべての人の心を激しく揺さぶるものがあると思います。むしろこんなにも生々しく私どもの現実を描く物語は他にないのではないかと思うほどです。どうして人間は仲良くすることができないんでしょうか。私ども人間の一番素朴な願い、しかもそれでいて一番難しいことがこのことなんであります。どうして世界に戦争がなくならないんだろうというような大きなことを考える方もきっといらっしゃるだろうと思いますし、しかしまた私ども一人一人の小さな生活、小さな一つの家庭の中で、あるいは職場で、あるいは教会の中で、私どもがいつも一番願っていること、しかも実にしばしば私どもを極度に悩ませることが、どうして仲良くできないんだろうというこのことであるのです。今私どもは伝道者パウロの書きましたフィリピの信徒への手紙を読み続けておりますが、この手紙を受け取ったフィリピという町にあった教会にも実は結構いろんな問題があったようです。今日読みましたところからもそのような教会の現実をいくつも読み取ることができるだろうと思います。例えば第2章の3節以下には、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと書いてあります。でこれは何回か前の礼拝でも同じようなことを申しましたが、一方から言えばなんだかまるで幼稚園の先生が子供に注意をしているような発言です。自分のことばっかり考えないで、お友達のことも考えてあげなさいと、3つ4つの子供でも分かるようなことを、しかしわざわざ手紙に書かなければならないような状況がフィリピンの教会にも生じていたということでしょう。人と仲良くすることができないとき、私どもがまずすることは人を責めるということだと思います。確かにカインのしたことは悪いと私どもはそう思いながら、 しかし同時に私どもはどこかでカインに同情するところもあるのではないでしょうか。そうだよな、聖書を読めば読むほど理不尽だよな、アベルだけずるいよなと、そう思いながら私どももまた自分があの人と仲良くできないという時に、それは悪いのはあの人だと、そうとしか考えないんです。けれども本当の問題は、そのようにすぐに人を責める自分自身なんであります。その自分自身をどうするかということが本当は一番の問題なのに、そのことをちっとも考えようとしないんであります。罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならないと、創世記第4章の7節に書いてありました。ところがそれが世界で一番難しいことなんで、文字通り全人類の知恵を集めても手に余るような難問の前で、私どもは今も途方に暮れているんであります。先ほど3節以下を読みましたが、その前の2節にはこうも書いてありました。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてくださいと、そういうんです。でそれはつまり、同じ思いになることができず、同じ愛に生きることができず、思いも心もバラバラというような、そういう教会の状況を見事に反映しているんだと思いますが、そこでもう一つ興味深いのは、私の喜びを満たしてくださいと、そう書いてあることです。私の喜びを満たしてくださいと、私は喜びが欲しいんだと、そう言うんです。何度かお話ししたことがありますけれども、この手紙を書いたパウロは牢獄の中からこの手紙を書いたと言われます。そして人間的な常識的な見立てからすれば、自分はもうここから釈放されることはないだろうと、このままこの牢獄の中で殺されていくんだろうと、死の予感の中でこの手紙を書いたということであります。そのようなところで、私の喜びを満たしてくださいとパウロが訴えていることは、これは決して小さなことではないだろうと思うのです。私の喜びを満たしてください、私は喜びが欲しいんだ。一体本物の喜びって何でしょうか。悲しいことばかり起こるこの世界なんであります。そしてあのカインとアベルの物語は、私どもの知るさまざまな悲しみの根源的な原因を明らかにしているかのようです。でもちろん皆さん一人一人の生活にも小さな喜び、大きな喜びをちょいちょい見つけることができるだろうと思うのです。けれども、そういういろんな小さな喜び、大きな喜びを全部覆い隠すように、結局は死の絶望が私どもの世界を覆い包んでいるのだとするならば、もしもそういうことであるならば、全ては虚しいんであります。そして実際のところ、結局はこの世界は滅びで終わるんじゃないかと、私どもの作っている小さな争い、大きな争いの果てに、結局は全てが滅びで終わってしまうのではないかという死の不安を、現実に私どもが自分たちの手で作ってしまっているんです。 ところが、この手紙を書いたパウロという人は、自分の死という不安を現実に見つめながら、私は本物の喜びが欲しいんだと、そう言うんです。あなた方が同じ思いになり、同じ愛に生き、心を一つに、思いを一つにしているなら、私は喜びで満たされるのだ。だからどうか本物の喜びを見せてほしい。思いを一つに、心を一つにして。そのように訴える一伝道者の叫びは、繰り返しますけれども、決していい加減な発言ではないと私は思うのです。むしろ私はこう思うのです。私の喜びを満たしてくださいと、そう訴えるパウロの発言の背後には、神ご自身の願いがあるんだと。カインがアベルを撃ち殺して以来、すべての人類はカインの末裔とあだ名されるようになってしまいました。そしてその時以来、神の喜びが失われたんであります。今もこの世界で起こっているさまざまな出来事を神がご覧になって、神がどんなに心を痛めておられるかと思うのです。その神が今私どものためにも同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてくださいと、神がそう訴えておられるのだと思うのです。その神の喜びの回復の一つの道は、今ここにキリストの教会が生きていることであると。心を合わせ、思いを一つにして、今我々がここに生きていることであると、そういうことができるだろうと思いますが、しかしそれなら私どもはどうしたらいいのか、何をしたらいいのか、そこでまた私どもは途方に暮れるんであります。今日読みました聖書の言葉の中に、利己心と、虚栄心と書いてありました。とりわけ私どもの心に鋭く刺さる言葉であったかもしれません。利己心、自分のことしか考えないことです。虚栄心、とにかく何でもいいから、中身は空っぽでもいいから、人に認められたいという、そういう思いです。で、私どもの弱さというのは、実にこのようなところに現れてくるのだということを痛感させられます。で、これは社会的にどんなに偉い人であろうが、逆に社会的にどんなに小さな人であろうが、この一点については何ら変わるところはないんで、自分の名誉とか立場を無視されるということが一番我々にとって答えるんです。人から無視されたり、陰口を言われたり、自分の知らないところで勝手に大事な話が進んでいたり、そういうことがあると私どもは痛く傷つきます。しかもだからといってすぐに自分の気に食わない人を殺すわけにはいきませんから、それだけ私どもの心には実は今もいくつも癒されていない傷が残っているのかもしれません。創世記第4章には、主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかったと書いてあります。これは随分厳しいことだと思います。 一体具体的にはどういうことが起こったのか、それは聖書が書いていませんからよく分かりませんけれども、とにかくカインからしたらそうだとしか考えられないような、どうしようもなく悔しいことが起こったんだと思います。それで弟を殺してしまったカインという人は、実は私どもと全く同じように大変に傷つきやすい弱い人間であったのです。だがしかし、まさしくその私どもの弱さが私どもの生活を、この世界をどんなに悲惨なものにしているかわからないんであります。なぜかというと、今申しましたような、そういう私どもの弱さの一番の問題は人と一緒に生きることができないということだからです。で、ここに利己心、虚栄心と書いてあります。で、この2つの言葉についてある聖書学者がこういう説明をしていました。利己心と虚栄心とは、共に他人に対し自分の優越を主張する生き方であると。で、ここまでは何の問題もないと思います。利己心とか虚栄心というのは、つまり自分の優越を主張する生き方であると、ここまでは問題ない。ところが興味深いのは、この聖書学者はこの利己心とか虚栄心というのは信仰と深く関わる事柄でしかないんで、だから続けてこう言うんです。そのまま引用しますが、利己心とは、神が何かことに際して相手の側にではなく自分の側につくことを欲する姿勢を指し、虚栄心とは、自分が神と人とに特別に認められる願い、認められることを願い求める生き方を言うと。ちょっと聞いただけでは分かりにくかったかもしれませんけれども、利己心とは神を味方につけたがること、虚栄心とは自分だけが神に認められたいと思うこと、とそういうんです。で、私は正直に申しまして、この聖書学者の文章を読んだときにちょっと受け入れにくいものを感じました。いや、どうかなと。利己心とか虚栄心とか、そういうことのためにどうしてわざわざ神様を持ってくる必要があるかなと。しかし考えてみますと、カインがなぜ腹を立てたか、神様が弟アベルの側にではなく自分の側について欲しかったんです。この聖書学者の言う通り、自分がまず神に認められることを願い求めたんです。このカインという人はちゃんとした信仰者であったと、まずそういうことができると思います。神を信じていたんです。だからこそ自分の一生懸命働いていた実りを誠実に神様に捧げたんです。それは神を信じる信仰の一つの姿だと言って何の差し支えがあるでしょうか。けれども、一生懸命に神を信じ、一生懸命に神を捧げ、その結果、具体的には何があったんだかよく分かりません、分かりませんけれども、とにかく何かがうまくいかなかった。なんでだ、自分はこんなに神を信じているのに、こんなに神に捧げているのに、なぜ神はあいつの味方であって俺の味方じゃないんだと、それはおかしいと、そう言ってアベルを殺したカインの心の中には、依然として神はあいつの味方であるはずはない、俺の味方であるはずだという 歪んだ利己心が生き続けていたに違いないんであります。それはこの聖書学者を説明するところの利己心であり虚栄心です。国と国とが大きな争いをするという時にだってそれまでの長い歴史とか戦争が始まらざるを得なかったそれまでのいきさつとかそれぞれの言い分をよく調べてみればきっと我々の知らないいろんなことが出てくるんだろうと思います。そして結局のところはそれぞれの国が神は自分たちの味方であると信じて争いを続けるんです。私どもの国が80年前にあるいは800年前に神風なんていう言葉を喜んで使ったなんていうのはその典型的な姿であると言わなければなりません。我々には神の風が吹いていると正義は我にありというような歪んだ利己心が国と国との争いというような大きな話に限らず犬も食わないような夫婦喧嘩の根底にもその他ありとあらゆる争いの中にも同じ利己心があるんであります。神は私の味方だとけれどもそのような歪んだ利己心が見つめている神らしきものは実は自分の願望が生み出した偽物の神でしかないんで、それは神でも何でもない。ところがあのカインは幸か不幸か偽物の神ではなくて本物の神の前に立たされるということが起こります。お前の弟アベルはどこにいるのかと神に問われてカインは答えることができませんでした。お前の弟はどこにいるんだ。考えてみますと私どもの利己心が生む偽りの神は決してこういう耳の痛い質問はしないだろうと思います。けれども誠の神はそうではなくてお前の兄弟はどこにいるんだとそのことをはっきりさせずにはいない神であられたのです。お前の兄弟はどこにいるんだとこの神の問いはこれこそ人間にとっての永遠の問いであると言わなければなりません。私ども人間の惨めさをこんなに鋭く言い当てた神の問いは他にないのではないかと思うのです。お前の弟はどこにいるんだこのような問いをお問いになるというところにおいてこそまさしく神が誠の神であられるということを示しているのです。それは他の誰にもなし得ない問いです。ただ神だけが神の権威をもってして私どもにお問いになるそういう問いでしかないんであります。その意味ではパウロがこの手紙に書きました自分のことだけでなく他人のことにもというのがある。これは最初にまるで幼稚園の先生が子どもに注意をしているかのようだと申しましたが少しだけこれを訂正しなければならないかもしれません。他人のことにも注意を払いなさいとその他人というのはつまりあなたの兄弟のことです。あなたの兄弟はどこにいるのかとあなたはあの人と一緒に生きるはずじゃなかったのかと本来神にしか問いえないことです。それと同じことをこの手紙は語っていくのです。 お前の兄弟はどこにいるんだと、まさにこの問いの中に、私どもが神に救っていただくほかない罪人であることが明らかにされます。そしてその罪人の救いのために神が何をしてくださったか、主イエス・キリストが何をしてくださったか、ただそのことをこの手紙は語っていくんであります。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい、互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。少し一気に読みました。しかし特に6節以下については日を改めてあと何回かの礼拝で丁寧に学んでいきたいと思います。しかしここでパウロが言おうとしていることはそんなに複雑なことではないだろうと思います。なぜ主イエスは十字架につけられたのかという話であります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になりと。しもべとありますが、直訳すれば奴隷っていう言葉です。ところがそれがまさに私どもにとって一番難しいことで、カインとアベルの例を持ち出すまでもなく、自分を無にしてしもべの身分になり、いやだからそれが一番難しいんだと思っている私どもだからこそ、今我々が見ている通りの悲惨な現実があるのです。けれども神の御子キリストは私どものために、神の身分でありながら、いやむしろこの方が神ご自身であられたからこそ、その神の全能の力を持って、この方が何をしてくださったかというと、しもべになって我々に使い抜いてくださったというのです。私ども罪人には絶対にできないことを、この方が私どものためにしてくださったのであります。それが主の十字架の意味です。4月に入りまして、来週から受難週も始まります。3年ぶりに行われる毎朝の受難週祈祷会にぜひ大勢の方が集まっていただきたいと思いますし、それが叶わない人たちもぜひ思いを一つにし、思いを心を一つに、思いを一つにして主の十字架を共に仰ぎたいと思います。なぜこの方は十字架につけられたのか、罪から救われなければならない私どものためにそれ以外の道はなかったんであります。その私どもの罪って一体何だ、私どもがどうしてもそこから救われなければならなかった私どもの罪って一体何だと、その最たるものは利己心であり、虚しい誉れを求める心でしかなかったかもしれません。カインとアベルの時から始まって人間の根源的な惨めさを示すものであります。誰もが死ぬまでもがき続けなければならない問題であるのかもしれません。ただキリストの救いをいただくほかないのであります。 しかし事実神は私どもを救いになる。その確かな神のご意志がさりげない仕方で創世記第4章にも記されていると思います。このカインとアベルの物語の中で一つ印象深いのは、カインが神の前に立たされ自分の罪に絶望して、私の罪は重すぎて追い切れませんと泣き言のようなことを言います。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょうと。ところが神はこのカインが誰によっても傷つけられることのないように印をつけてくださったと、つけてくださったというのです。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろうと、そう言われるのです。誰であれこのカインに指一本触れることは許さんと。これは大変に不思議な神の恵みを語る言葉だと思いますが、本当は不思議でも何でもないんで、このカインは最初から最後まで神に愛された、神の大切な神の子供であったのです。カインはただそのことを喜び、その神の愛を誇らしい思いで受け入れていればそれだけでよかったんであります。そしてそれは私どもにもそのまんま言えることで、私どもがあのキリストの十字架によって愛され救われた、そうして自分が神に愛された神の子であることを、そのような立場を喜んで受け入れることができれば、私どもはもうそれ以上余計な虚しい誉れを求めることはありません。カインのように兄弟を殺してはならないし、そんなことをする必要はないんです。神に愛された者として喜びと誇りを持って立てばいい。そうしたらその時すでに私どもは利己心からも虚栄心からも救われているのです。まさにそのところで他の人のことをもキリストの恵みの中で重んじることができるようになるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、どうか今私どもあなたの恵みの中に徹底的に立たせてください。私どもの利己心や虚栄心、そしてそれが生んできた悲惨な生活を今恥ずかしく思い起こします。自らの傲慢を恥じ、争いを悔やむ心を与えてください。それらはすべてあなたの恵みを忘れたところに生まれるものでしかありませんでした。しかし今はわかります。私どもはあなたに愛されております。キリストの十字架を仰ぎつつ、その恵みの中にまっすぐに立つことができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。